リンゴは踊るされど並ばず、
始まりました。リンゴは踊るされど並ばず。この番組は IT やテクノロジー、ガジェットや電化製品にまつわるもやもやっとした出来事を皆さんと共有していくポッドキャスト番組です。今回お届けしますのは、私コマシーと
ヨヨと
ケイタロウと
トマトヤでございます。
よろしくお願いします。
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 記念すべき第10回ですよ。
第10回ですか。あのコマシーさん、ちょっといいですか。第10回の記念すべき回の冒頭で申し訳ないんですけども、
はい、
まずは謝罪から入らせていただいてもよろしいですかね。
お、何ですか。
ですね、この1個前の回、7回、はい、8回、9回、このリンゴは踊るされど並ばずなんですけども、
はい、
非常にたくさんの方にお聞きいただきまして、本当に感謝してるんですけども、
はい、
もうちょっと時間空けてみんなダウンロードしてくんねえかな。
いや
何の謝罪にもなってないよこれじゃ。
何様だよ。
上からだね、ずいぶ
ん。たくさんの方にダウンロードいただきまして、おかげさまで、申し訳ないんですけど、サーバーの方がですね、
はい、
ちょっと皆様のご要望に耐えきれずに、落ちてしまいまして、いわゆる503っていうんですか、ユウさん、エラーをちょっと吐き出してしまいまして、はい、あれどういう時に出るエラーなんですか。あれは
サーバーリソースが足りずにですね、はい、アクセスが集中してしまい、うん、CPU の使用率とかメモリー使用率が制限よりいっぱいいっぱいになっちゃった時に、うんうん、あ、こいつが使っちゃうと他のも落ちちゃうから、こいつだけ落としとけっていう意味で落とされちゃうんですね。現役 SE の私がついておりながら、本当に申し訳ございませんでした。お詫び申し上げます。
なんか最近は毎回恒例になってますからね。
そうですね。
トマサヤさんと一応話してるんですけど、うん、ちょっとスペックどの辺にしようかっていう、上げる方向でちょっと検討してますので、
もうあれですね、
もうしばらく、
はい、
苦肉の策として結局更新はしたけど、ツイッターでは宣伝をしないっていう、いわゆる何でしょう、サイレントアップロード方式をね、
そうですね、
導入しまして、
早めに見つけた人はゲットできるぞ。
そうですね。そうそう、大体ツイッターでのツイートは僕が担当してるんですけど、
うん、
ツイートしちゃダメって言われましたからね。
ただし限界で出してても、エラーが出た時はもうしぶのびない気持ちでごめんなさいメッセージは飛ばすんですけどね。
まあ非常に皆さんもね、ダウンロード、特にiTunes からダウンロードしようとされた方は、全然なんでダウンロードできないのかっていう理由がわからないまま、なんかアクセスできませんって出ちゃうだけだったので、うん、はい、まあ大変ご迷惑をおかけいたしました。申し訳ございませんでしたということで、
まあ、この回もサイレントアップロードされるとですよね。
多分そうですね。どうでしょうね。まあ、内容が結局やっぱ789回は、いわゆる WWDC、まあ、Apple であったり Mac 関連の話題だったので、非常にやっぱ Twitter とかやってる方との親和性がいいというか、うん、まあ、興味のある内容だったのかなというのもあって、アクセスを多くいただいたのかなとも思うので、まあ、この10回をどれぐらいの人が興味持ってくれるかは分かんないですけども、まあ、こっそりアップロードしてると思うので、まあ、今これアップロードしてすぐ聞いてる方はちょっと優越感に浸っていいと思いますよ。
あ、なるほど。記念すべき第10回、なんか、うん、リスナーさんに愚痴を言ってるようなスタートになりましたけど。
違いますね、もうそんな回じゃないですが、記念すべき10回目ですからね。
記念すべき10回、はい、
テーマは、
テーマはですね、まあ、前回ですかね、トマト屋さんがエンディングの方でお話したかと思いますが、うん、
はい、
メール等々ですね、たくさんいただいてるんですよ。
うん
う
ん、
で、いい加減、一番古いので1ヶ月前ぐらいにいただいてるのもあるんで、
はい、
いい加減消化しないとまずいだろうと。
5月のね、2週目、3週目ぐらいにいただいてるのもありますからね。
はい、うん、いい加減ちょっと放置プレイするのにも、ちょっと忍びなくなってきたので、
うん、
ご紹介しようかなと思います、今回は。
行きましょう、行きましょう。は
い、じゃあ、早速ご紹介しようと思います。いただいたのが5月22日でございますね。
ありがとうございます。
はい、申し訳ないね。
はい。あっくんさんからいただきました、
うん、
いつも楽しく拝聴させていただいております、
うん、
人気ポッドキャスターの愉快な仲間たちの軽快なトークがとても楽しいです。トマト屋さんの鋭いトーク、
うん、
ヨーヨーさんのまったり感、コマシーのバキューン、ケイタロウさんの大変かと思いますが応援しています。ちなみに私もフルーツグラローラは干しぶどうが好きですというお便りをいただきました。
干しぶどうじゃないっつってんでしょ。だから
ちょっと待ってくださいね。この僕の後の、はい、今読んでる あのメールを見ると、うん、慶太郎さんの点点点ってなってるんですけど、
あ、うん、これはあれです、あの RFC 非準拠ってことです、
ね、ドットが3つ並んでるからね、
ドット3つですからこれ、
僕はこれ注意しないと、これ編集してる時にさっきの間詰めちゃうかもしれないんで
トマト屋さんの鋭いトーク、まあ、納得ですよこれは。
ありがとうございますね。
まあ、ヨーヨーさんのまったり感で若干ちょっと疑問点がま
ずいですけど、そうですね、これの後に配信した6回あたりでは、まあ、まったり感なのか何なのか、うん、まあ、
本当だね、
うん、まあ、コマシーさんのバキューもはや意味がわからないです
で、慶太郎さんでネタが尽きた
って感じ、ネタが尽きた、何も思いつかなかった
となんか起承転結みたいにこう4つ綺麗に揃えて、
そうですね、フラ
がね、憎いですね、またね、
で、フルーツグラノーラが星ぶどうが大好きですと、いうことで、
ヨーさん良かったですね、賛同者がいて、
ありがとう
まったりか、鋭いトークか、まあ確かにね、今回10回も冒頭から鋭いというか、うん、もう串刺しにしてるよねもはや
というところでいただいて、うん、そこら辺でですね、まあ、番組の全体的なご意見として、うん、カスタマーレビューの方もいただいてるので、はいはい、ここら辺もご紹介していこうと思います。
iTunes の方にこうレビューを書く機能があるんですよね、うん、Amazon のレビューみたいな感じで ね、
そこでいただいてるご意見ですね、はい、で、うん、ちょっとカスタマーレビューの方はですね、ちょっとあらかじめ言っときますと、うん、本名が入ってる方とかもいらっしゃるので、ちょっとね、お名前は伏せといた方がいいと思いますので、はい、書き込んでいただいたレビューの方だけご紹介していこうと思います、うん、まずはこのメンバーをじゃない方とか本気で思ってる人はポンスチとホンさんとハイスピを聞き直してほしい、うん、すごいメンバーだよ、やっぱり話はうまいしギャラがあるわけではないので、ここまでリスナーに気を使って聞きやすくしてくれてるのに気がついてほしい、
ね、え最後にね、決してじゃない方なんかじゃないです
じゃないですね、いただいてますね、
強い口調できっとね、はい、書いてくださってるとは思うんですけども、はい、これが、まあ、5月の31日にいただきました、ありがとうございます、
ありがとうございま す、
めっちゃ嬉しかったですはい、
ヨヨさん非常にテンション上がってましたよね、
ね、
そうなんだ、うん、
まあ、この気を使っての、ね、気を使ってのあたり、まあ、僕が編集を多少頑張ってるというのは報われてるようでね、まあ普通編集とかやる人こういうこと言わないんですけどもね、僕は積極的に言っていこうと思います
俺頑張ってるぜアピールってことですね、
トマト屋さんに聞きたいんですけど、これギャラ出ないんですかね、
はいはい、あれもらえると思ってたの、
そろそろ1ヶ月経つからそろそろ振り込まれるかなと思って、
松締めの翌月払いとかで大丈夫ですか、
出ねえよ
アマゾンギフトカードが届きます、
アマゾンギフトカードでね
ないですよリスナーさん本当にノーギャラですからね、
もしみんなが集まってるんであれば交通費ぐらい考えますけども、集まってすらないんであ
、そうだね、
そうなんですよね、
そう
ですね、お車代さえ出ないですからね、
は
い、
あ、じゃあトマトさん、僕今度機材買うんで、うん、どうですか、
何でどうですかっていうのは
経費で落としたりとか、
領収書とか持ってきてもらう、
そうそうそうそう
個人の範疇でやってください
わかりました、はい、じゃあ続いてご紹介していこうと思います、はい、iPhone 大好きのスーパーサブヨーヨーさんと、ハイスピードアップルのスナイパーサブコマシーさん、うん、そしておそらくこれの首謀者であろうスタジオホンさんの iPhone3GF を日本で最初に手に入れた番組のメインだったトマト屋さんが始めたもやっとした番組で、誰もが陥りがちな日常的なことを語っていますので意外とためになります、うん、経験者の体験談は面白い、例えばAmazonのアフィリエイトで大変になった話などなど、それぞれ人気ポッドキャスト番組をやってきただけあって、喋りは聞きやすく、テンポも非常に良い感じです、うん、音質もおそらくトマト屋さんのこだわりでしょうが非常に良質な音質です、うん、もうこれはサブが集まったとは思えない内容の番組ですのでおすすめです、というレビューをいただいております、
ありがとうございます、
ありがとうございます、いいですね、これおすすめですって書いていただけるとね、非常に嬉しいです ね、
恐縮です、うん、
ちょっとなんかいいコメントを連続でいただいたので図に乗りそうですね
おー、そうだね、ちょっと天狗になってきたね、
天狗になってきたね、だからねここら辺でちょっと叩き落とそうと思う、みんな
お自ら、
はい、自ら、
はい、
なんですか、まあ、続いてはご意見的なところをですね、はあはあ、ご紹介しようと思うんですけども、うん、まず一つ目はですね、とても楽しみにしていました、
うん、ましたたた
うん
うんうん、続けて続けて
続けるよ、
うん、
とても楽しみにしていました、
うん、
皆さんの関係する番組は大好きです、
うん、
ただこの番組いらないボケが多すぎてイラッとしてしまいますせっかくの皆さんの人柄やポテンシャルが台無しな気がしてなりません、うん、というレビューをいただいた
まあ、あのいろんな番組をね、うん、聞いてくださってる方なんでしょうねきっとね。
そうですね、まあ、
これ僕から言わせてもらえば、う
ん、はい、
この方電気グループのオールナイトニッポン絶対聞けないでしょうね。もう最初から最後までボケっぱなしですからね。
あ、
本当のことなんか 1% も入ってないぐらいの番組なんですよ。全然聞けないと思いますよ。
だからもうあのフルーツグラノーラとかエコハイのとこはもうきっと早送り早送りで聞いたんですかね、もしかしたら ね、
そ、 うですかね。 そんな書いてあることだけ読むぐらいだったら別にブログでいいじゃんって思うんですけど。
バキューンあたりはミュートされてんですかね。
まあ決してディスってるわけじゃなくって、うんうんうん、まあ、こういうご意見もあるんでしょうけど
も、 もちろん
僕たちのスタンスとしては、
うん、
絶対買いません、
うんうん、
覚えててください。テヘペロ
泣く泣くね、泣く泣く切ってるあのコマシエさんのボケとかもありますよ。
そうですよ、
もっとあるんだ、ね、もっとある。だってあの他の人が喋ってるのにかぶって喋っちゃったボケとかは泣く泣く切ってるんですけど、はいは
いはい、ちょっと待って、うんうん、ケイタロウさんまだあるんだみたいなこと言われなかった。どういうこと？
ちょっと出ちゃった。でもね、これ僕読んでて今思ったんですけど、
うんうんうん、
人柄やポテンシャルが台無しな気がしてなりませんって書いてあるんですけど、
うん、はい、
まあこのボケが多すぎる人柄だ
と思うんですよ。これ素だよね。
みんな
素ですね。あのこの番組はのびのびとやるポッドキャスト番組なんで、
結構他の番組であの作ってる皆さんの理想的なキャラクターがあるのかもしれないですけ ど、
あ、なるほど、ね、
この番組だって結構みんな素でやってるよね。
結構素に近いっすね。
で例えばコマシーさんもその、まあ、ハイスピードアップルっていうテクノロジー部門の番組に出てらっしゃいますけど、うん、
はい、
これほどの分量は喋らないですよね基本的には。
喋らないですね。
うんうんうん。ボケもこんなにしますか？
しないですね。あちらでボケるとですね、
はい、
拾っていただけない場合がございまして、
行きっぱなしになる可能性が大ですよね。
はい、はい、一回やらかしてるんですよね。ちょっとボケたらですね、はい、あのメインの拓也くんがですね、
はい、
なんか内容が分からなかったみたいでちょっと苦笑いで終わったっていうシーンがありまして、
それ苦笑い一番怖いな。
そろそろ早送りされそうだから次さ
あ、そうだね、はいはい、でもう一個ですね、
うん、はい、
同じ穴のムジナの人たちの愛想笑いが好きな方はどうぞというご意見をいただきました。
だって俺愛想笑いの結構長いことやってきた方だからね。
愛想笑いの
愛想笑いじゃないよ。愛想笑いで愛づちだって。愛想笑いじゃない。
ずいぶん違うからね、ニュアンスが。まあこういうね意見もいただいてるということで、
うなずき取るよって言われたぐらいですからね、どうせね。
まあそうですね、ヨーヨーさんの番組のメインのパーソナリティの方にうなずき取るよってってあのツイートをされてましたねこの間。
そうそうそう、
はい、
このレビューの文章だけじゃなくて、
はい、
あの iTunes 上ではこうなんか星が5点満点で評価をいただいてるんですけども、ここね、うん、あの iTunes もし見る機会のある方は見ていただくと、このなんていうか点数の分布がですね非常に面白い感じになってますので、
うん、
まあこれはどこから見るのか、 iPad 上の iTunes とか、あとはきっと PC とか Mac から iTunes を見れば、うん、その星の評価がですね、星5つが何人とか星3つが何人とか、うん、そういうのが見えるようになってますんで、これはここで行った方がいい、見てもらった方が面白いかな。だから面白いこと、面白いと思うことをやってて、まあ聞いてくださる方がいるんであれば、
そうです、ね、
まあ勝手にどうぞと僕は思ってますけどね。
勝手にどうぞじゃない。ありがとうございます。
でもありがたいよね、こうやって言ってくれるっていうのは。
あ、そうそうそう。
いい言葉も悪い言葉も。
あの、そういうことですね。言ってもらえないよりは言ってもらった方がね、うんうん、いろんなことを考えたりできるわけですから、ね。
あ、こう思わせちゃうこともあるんだなっていう、うん。
あとね、レビューがつかない番組って。っていうのはかなり多いんですよ実際 iTunes 上でも、
はい、
でも何百回と更新してたりとか、本当1年2年やってるのに、うん、レビューが1件とか2件とか、うん、もう下手したらなしなんていう番組は結構あるんですよね、コマシーさん。
それは何ですか、ハイスピードアップルっていう番組に対して言ってますか？
これね、すごい個人的な感想よ、
うん、
iTunes を利用しててポッドキャストを聞いてるものとして、うん、リスナーとしての感想は、そのポッドキャスターさんが結構素じゃない方だと、
うん、
意見言っても伝わらないんじゃないかなと思ってレビューコメント書かなかったりするんだけど、うん、結構素で話してくれたり、もしくはキャラクターで、うんうんうん、 リスナーに向き合ってくれて伝えようとしてくださってるポッドキャスターさんの番組だったらこっちも言ったら響くんだろうなと思う期待があって言うんだけども、やっぱり殻があったりとか作りすぎてたりとかするものに関しては近寄りづらいよね。それは人であってもそうじゃない、
対話とか会話をするってなったらやっぱ顔と顔を同じ何目線を合わせるというか同じ向きになってないとそもそもできないですからね。
その違いだと思うよ、うん、別にそうあるべきだって言ってるわけではなくて、うん、僕はそう感じてるんだ。
だから僕はこの短期間、まあ、今10回まで配信したところで、はい、この4件ですか、うん、もうついてで、しかもこの何投稿というかさっきの星の評価が実は23件合計でいただいてるんですけども、うん、これだけ評価をいただいてるってこと自体がこれ嬉しいなと思いますよ単純に。
まあそうです ね、
さっきへし折ったばっかしの花がまた元に戻ってきましたね
え、じゃあもう一回ご意見の方よとこ2回目読もうか。
もういいんじゃねえか。
もういいか。
同じ穴の
無事な。まあ、じゃあ続いていこうと思います。まあ、はい、今のはですね、はい、番組全体に対しての、うん、まあ、ご意見みたいな感じだったんですけど、うんうん、続いてはですね、それぞれの回に対する感想みたいのもいただいてるので、はい、ちょっとその中から何点かご紹介していこうと思います。うん、まずはですね、ニックネームユーマさんからいただいております。
はい、ありがとうございます。
はい、トマト屋さん、ヨーヨーさん、コマシーさん、ケイタロウさん、こんばんは。
こんばんは。
毎回こっそり楽しく拝聴しております。
堂々と聞いていいんだぞ。
はい、帰ってきたボンスセット等美術班をしておりますユーマです。
お、私が出てるポッドキャストでアートワークを書いてくれて
ます。名前聞いたことあると思ったんだよな。
ね、はい、さて今回は第4回のアドビのリリースの件でいろいろ思ったことを書かさせていただきます。
私がアンカーマン、
うん、ケイタロウさんの回のやつですね。
ありがとうございます。
はい、自分は趣味やお仕事でイラストレーター、うん、フォトショップ CS3 を使っています。うん、最近イラストレーターを CS6 にアップデートしようかと体験版をダウンロードしたついでに全体のソフトの料金をチェックしてみました。
お、
高い。僕も不正利用対策でこんなに高くなってしまったのかなと考えましたが、考えるほど訳がわからなくなってくるので考えるのをやめました。
やめちゃったんだここで。
やめちゃいましたね。はい、
まあね、それぐらい高かったってことですよね。
うん、これでは初心者の方はなかなか手は出しにくいですね。
うん、
正直 CS6 は機能がてんこ盛りで思いっきりプロ仕様な感じです。
へえ、そうなんだ。
うん、むしろ自分が使っている CS3 でも機能はたくさんあるので十分デザインはできます。
うん、うん、
初心者の方には古いバージョンを安く提供するといった感じのプランがあればいいなぁなんて思いました。
うん、
うん、あと仕事で CS のバージョンを変更して入稿データを作るのが本当に面倒ですと。正直イラストレーターで追加してほしい機能はもうないのでもう勘弁してくださいと思っています。
うん、
これからも面白く楽しい配信を聞かせていただきます。
うん、
とユーマさんからいただいております。
コマシーさん、これここで終わったらダメですよ。この続きが大事ですから。メール、
この続き大事。
うん、
PS イラスト集ユーマイラストがメロンブックス DL サイトコムで絶賛発売中、よろしくお願いしますってユーマくんからね。
はい。
はい、
ここ読んどかないとほら、あの何か暴動が起きるかもしれないから。
暴動が起きるから、あの都合でカットしようかなと思ったんだよね。ゆまくんごめん。
普通の番組だったらカットしてますけど、
はい、
こういうポッドキャスト番組にね、わざわざこの指針として宣伝を出してくる度胸が僕としてはね、
なるほど、
面白かった。
まあ、ぜひ読んであげたいな。ヨーヨーさんも
最後にあの取ってつけたように宣伝は無視していただいても構いませんっても入ってるからね。
う
ん、
で多分今これ聞いてる本人はもう汗吹き出してると思うから。
うん、これあの。私と、うん、あとトマト屋さんは、うん、散々ユーマさんにお世話になってるんだから、これぐらいしても罰は当たらないと思う。あと 119Mac というポッドキャストも書いてもらって、うんうん、トマト屋さんの場合はトマトカフェのイベントとか、
はい、
あとは季節もののね、
ポストカードとか、
ね、企画をするときにポストカード作ってもらったり、
あのそうですね、トマトファームヒーダーのこうクリスマスのものとかね、いろいろ季節ごとに、あとなんだっけ4コマ漫画とかね、
そうだね、
書いてもらったりとか。
あれ、そういえばこの番組ってさ、うん、トマトファームヒダの協賛じゃないんだよ。俺それ言わなきゃいけないんじゃないかなとか思ったんだけど、サーバー借りてるから。
サーバー借りててね、あのサーバーが落ちるとトマトファームヒダのサーバーまで落ちるっていうね。
そうそう、
サーバーに入って
るしてますって思うんだけど、
番組配信するとトマトファームヒダのページも見えなくなっちゃう。
そうだから、トマト屋さんの家業に迷惑をかけてる。
なるほど。
そうなんですよ、うっかり同じサーバーでね始めちゃったんでね、まあ、どっかで引っ越しようかとは思ってるんだけど、まあ、慶太郎さんどうでしょうこれね、うん、メールいただいて、
まあ、詳しくは4回聞いてもらいたいんですけれども、
うまいね、
同じような僕も感想を持っていて、うん、まあ、本当にね正直機能いらないんですよね、うん、もう、
うんうんうん、
なんかバージョンアップするためにこう仕方なく次何の機能つけんべみたいな、
うんうん、
多分そうやって話してると思うんですよね。
フォトショップとかプレミアとかっていうのはあのいわゆるエレメンツ版っていうのがね、はいはい、1万円ぐらいで出てるんですけど、このイラストレーターに関してはそういうのがないんですよね昔から。
あ、そうですね、あ、
そういえばそうですよね。
機能限定でお安いっていうのがフォトショップとプレミアに関してはあるんですけども、イラストレーターはない。まあ機能限定してもその機能だけで十分仕事ができちゃうっていうのが原因なのかな。まあ、パスがかければそれでいいって話なんだろうけども、
まあ、あとやっぱりそう、うん、パスで書いていくっていうのが敷居がちょっと高いのかもしれないですよね。フォトショップは基本的に画像っていうか写真、デジカメでみんな撮る写真をまあ補正するっていう、まあ、役割でエレメンツあると思うので、
うん、
まあ、いられをこう最初に始めようっていうにはちょっと操作が独特かなとは思いますけれどもね、
うん、これメールに書いてある僕結構いいなと思ったのは、初心者の方には古いバージョンを安く提供するといった感じのプランがあればいいななんて書いてあるんですけど、これいいですよね。
うん、ただ自分が配信した番組でこういう風に長いメールをもらえると本当に嬉しいなと思って初めての経験だったので、
うんうんうん、そうだね、
うんうん、そうですね、
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。じゃあ続いてちょっと紹介またしていこうと思います。
はい、お願いします。
はい、ニックネームがエルトン・ジョンさんから、あ、元エルトン・ジョンさんですね。エルトン・ジョンさんだとエルトン・ジョンさんだとえらいことになるからね元エルトン・ジョンさんから
エルトン・ジョンさんが本物だったらあのね、エルトン・ジョンってカタカナで書かないと思うんだよね、これ。
書かないよ結構なちゃんとした日本語できてますしね
漢字かなまじりのしっかりした文章が来てますけど ね、はい、
ちょっと第5回のメールアドレスの回に、
こましい回ですよね、いわゆる、ね、
そうですね、うんうん、はい、いつも楽しく拝聴してます、
うん、
妹の携帯メールのアドレスにクエスチョンマークが入っているので今回の配信も興味深かったです
ほうほうほう。
パソコンは Windows しか使ったことなく、
うん、
iPod mini、Nano、Touch を持っている程度で、アップル信者ではないため、
そのうち、ちょっといいですか、 こんだけ持ってたらだいぶアップル信者として認定しても大丈夫じゃない、ま
あ、アップル信者は、うん、WWDC の前に、うん、お告げとか言ってマシンが壊れたのをお告げとか言うから大丈夫、まだアップル信者
まだじゃあ、 あれか、アップルのコンピューターを持ってないから、
うん、まあそうだね、
まあ、外堀をこう埋めてるぐらいだからね、
埋めてる段階ですね。
わかりました、はい、すいません、どうぞ。
はい、パソコンは Windows しか使ったことがなく、うん、iPod mini、Nano、Touch を持っている程度で、アップル信者ではないため、そのうち Adobe と Apple の仲がなぜ悪いかを解説してもらえると嬉しいです、
うん、
これからも楽しい配信を期待しているので頑張ってくださいと、元エルトン・ジョンさんからいただきました、
はい、いただきました。駒瀬さん、このメールアドレスの件ね、うん、これちょっと妹さんにはぜひ注意していただいて、はい、
で言いたいとこなんですけど、うん、これね実はクエスチョンマークは OK なんですよ。
あ、OK なんだ、
うん、
クエスチョンハテナはいいんですね。
はい、 RFC の大元の企画、
うんうんうん、
としてはクエスチョンマークとかですね、
うん、
あとは
エクスクラメーションマークね、エクスクラメーションマーク、
うん、そうそうそう、エクスクラメーションマーク言えないな全然もとかですね、あとドルマークとかシャープとか、そういうのもね結構 OK なんですよ、記号は、
うんうん、
ただ、
そうなんだ、
うん、実際プロバイダーとか、うんうん、そのまあ、これのお話だと携帯メールなんで、携帯キャリアのアドレスの制限としては、うん、まあ、ここら辺の特殊記号っていうのはほとんど使えなくって、大体使えるのはハイフンとか、
うんうん、
アンダーバーとか、
うん、
ドットっていうのが最低限使えるっていうぐらいに留めてると。
今日さ、
うん、
Google のさ、グループっていうメーリングリストにね、
うん、
メールアドレスを登録してたのさ、
うんうんうん、
見事にドットドットが弾かれた。
おお、
いた
から、しかもどこもね、
うん、
だからそのお二人には古くから使われてるやつだから、きっと大事なメールアドレスでしょうから変えないでくださいって言いながら、うん、パソコンのメールアドレス教えてもらえますかっつってもらってそっち登録しといた。
ヨーヨーさん、おめでとう。
あ、まさかね、当たるとは思わなかったけどね、あの小橋さんのおかげで冷静に対処できました、
う
ん、
はい、はい、そうそう、まあ、ちょっとですね、ただあの回であの後にですね何人か勘違いされているかなっていうのをですねちょっとツイッターで見かけたので、一応あの改めて説明をしておきますと、あのなんか中にはなんかドットそのものが使えないっていう認識でいらっしゃった方もいたみたいなんですね。
あらあら、あ、
そうそう、うんうん、ただ実際にはそのドット自体を使うのは問題はないんですけど、うん、アットマークの前にドットがあったりとか、うんうんうん、メールのアカウントですね、アットマークの前の部分の、まあ、ヨーヨーさんが今言った通りそのメールアカウントの途中でドットが連続で続いちゃったりっていうのがダメっていうことで、うんうん、例えばされど ならばずアットマークドコモ .ne.jp っていうドットが1個しか入ってないようなやつ、しかも間でとか、うん、であれば問題はないので、うんうん、そこら辺はちょっとあの改めてここで説明しておこうかなと思いましたので、うんうん、まあドット1個入ってるからって言ってあれ俺まずいかもとかっていうわけではないんで、うんうん、とあともう1個アドビとうん、アップルの中がなぜ悪いのかを解説してもらえると嬉しいですっていうことなんですが、
う
ん、
これ改めてちゃんとやろう。
そうですね。ちょっと読み返さないと、ね、1
個のテーマでできそうだから、ここでやるような短さじゃ足りない。
というところで対応をいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、続いてですね、こちらまずお便りを読まさせていただきます。ヨーヨーさんがやった人月0円セールの回ですね。
まあ SE の回ですよね。いわゆるね。
そうですね。システムエンジニアの会員の件でお便りをいただいています、うん。いつも配信楽しみにしています。先日 IT エンジニア派遣の人月0円セールの会、今は違う職業ですが6年ほど前までシステムエンジニアをしていた身として大変興味深く拝聴させていただきました、うん、システムエンジニアとして働いていた当時も雇用形態の問題などは耳にしていましたが、これほど人を人として扱わない話は聞いたことがありませんでした。また現在はどうか分かりませんが、当時はオフショアといってインドや中国などに下流工程を委託する動きも活発となっていたので、もしその流れを組んでいるのであれば単価の破壊はやむを得ない時流なのかもしれませんね。かといって記事を肯定するわけではありませんと。 IT 業界に限った話ではなく、企業は短期的な利益と中長期的な人的資源の育成、さらには業界全体の発展を考えながら運営をしていかなくてはならないと思っています。この会社は最初の一つだけを追い求め、まあ、この会社っていうのはその記事でご紹介されてた会社のことを指していると思うんですけど、
う
ん
う
ん、
そうですね、う
ん、はい、この会社は最初の一つだけを追い求め、後の二つをおざなりにしてしまっているのではないでしょうか、
うん、
最後にこの配信を聞いてヨーヨーさんの怒りの裏側には後輩や同業者に対する深い愛情と優しさがあるということを感じられて、より番組が好きになりました。これからも配信楽しみにしています。
ありがとうございます。
ということですね、成田にお住まいの慶太郎さんからメールをいただきました。
ってまあ、あなた聞いてなかった、出てなかったもんね。
この場を借りたの慶太郎さん、メールありがとうございました。
あ、ありがとうございました。
っていうかね、ちょっと待ってください、この内容云々じゃなくて、うん、僕はここ最後、まあここで、うん、おい慶太郎かよ、出演者が送るのかよってツッコミが欲しかったんですけど、はい、前回でトマト屋さんなんか言っちゃってた、言っちゃってましたよね。
あ、そうだね、
慶太郎さんからメールいただいたりとかやって、あ、もうちょっとそれ言わないでよと思ったんですけど。
バラしちゃったんだ。
これじゃあ僕わざわざ名前最後に持ってった意味なし。
せっかくさ真面目ぶって書いたのにさ。
そうだよ。
まあまあ、この回はね、うん、反響が非常に多くてですね。
いや、そこ
にもメールいただ、メールとかメッセージいただいてるんで、
う
ん、
あ、ほうほう、
紹介させていただいてもよろしいでしょうか。
はい、ぜひ。
はい、これはね、私があのツイッター上で直接 DM でいただいたんですけども、ご本人に許可を得てご紹介いたします、
うん、
いきます。匿名キスボーさんから、うん、間違ってたら恥ずかしいので DM で、うん、まず業界全体に対する不満、素人同然の新人に教育もなく質の高いものを作れるはずがないのにそれで良しとしている点、業界の衰退につながる、うん、二つ目が自分の仕事に対するプライド、うん、自分の仕事は0円人月でいい仕事ではないという思い、この辺はあれですね、僕がなんでこんなにモヤモヤしてんだろうって番組の中で言ったことに対するお答えを書いてくださってます、うん、で、質の高いものを作り出そうというプロ意識が反発を覚えているのではないでしょうかと、うん、 そして最後に人を使い捨てにしていること、うん、自分は苦労して悩み考え後輩や部下を育てているのにそれを行わない企業があることへの不満ではないでしょうか、うん、まるで理解しているかのような言い方ですみません。もうお書きいただいた内容そのまま読んでいきます、うん、自分も仕事でモヤモヤすることがたくさんあって、うん、でも立場上誰にも友人にすらそれを話せないため、うん、自分が間違っているのかなと思ってました、うん、今回の内容は自分の仕事内容に関連するところが多く皆さんの思いが自分と同じだったので自信が湧いてきました、うん、ありがとうございますということで匿名希望さんからいただきました。他にもですね吉安さん、イーちゃん、親父のトトロさんから賛同のメッセージをたくさんいただいたんですけども、うん、この回は自分でもやってみて思ったんですけども、うん、私自身も誰にも相談できずに悩んでたことなんですね、
う
ん、
あーなるほど、うん、
ただこうやってなんていうか業務内容に触れずに起こった事象と問題点を触れることによって皆さんに発信できたこと、うんうんうん、こういうことがあるんだよっていう風に表すことができたこと、それに対してこういう風に率直な意見をいただけたことすっごい嬉しかったですし、聞いてるリスナーさんはもしかしたら共感していただけるかもしれない、うん、その部分で一人じゃないんだって感じ取ってほしいんですよね、うんうんうん、ラジオってそういうものだと思うんですよ、うんうん、ポッドキャストってさらにラジオよりも近くに入れることができるメディアだと思ってるんで、うんうん、これからもこういう思いを伝えていきたいし、うん、共感もしていただければ嬉しいなと思ってます、
うん、ヨヨさんがすごく赤裸々に語ってたからこういただくメッセージもすごく赤裸々にストレートにね、うん、感情が伝わるのがたくさんあって、うん、すごくこう いいメールがいっぱい来ましたよね、
うん、まあ、慶太郎さんも
慶太郎さんあ
僕のが一番
それ何
ケイタロさんが一番ね、真面目な文章で書いてあってね、非常によろしいと。
実際僕も、うん、あそこ書いてあったの嘘じゃなくて、うん、私もやっぱりかつては SE という職に就いていたことがあって、うん、まあ、それだけにちょっと参加できなかったのが本当に、うん、まあ悔しいっていうのはね、まあ、皆さんに失礼なんですけど、うん、この話題は参加したかったなっていうふうに思わせてくれる回だったので、うんうん、思わず筆を取ってね、うんうん、
ってことはあの回に慶太郎さんが参加してたらヒートアップしてる人間が2人いたってことですね
逆に収集つかなかったかもしれない、ね、
慶太郎さんと今度ぜひとも人事労務に関してやりたいと思います
それちょっと僕も参加したいわ
ね、
うん、
みんな結構ねやりたい話だと思うんですよ。
そうなんですね、
それぞれの立場が全然違う3人、うん、4人なので、
それ僕お休みでもいいですか、
うん、いやいやいや、トマタさんはこうだねっていうのを普通に疑問を呈してくれていいと思う、う
ん、これトマタさんうなずいてもらえればいいですこれちょっと僕質問なんですけど、慶太郎さんからのメールの中で、はいはい、オフショアと言ってみたいな話があるんですけど、うん、これ僕ちょっとオフショアって意味がよくわかんないんですけど、
オフショアとかニアショアとかって、オフショアっていうのは海外の中国とか韓国、日本から見ると、はい、に、業務委託するっていう、うんうんうん、でニアショアっていうのは国内で業務委託先を作るのね、うん、
北海道とか。
いや、オフショアって僕イメージ的には金融系のイメージがすごい強くて、いわゆるタックスヘイブンとかみたいなの、うん、実は金融系のこれ用語だと僕は思ってたんですけど、そっちの
システム開発でも使いますよ。
開発でも使うんだこれは、
うんうん、でこれ実際この今海外に下流工程っていうのは何、もっと基礎的なプログラムみたいなことですか。
ですね、製造テストとか運用とかあるんですけども、うん、だんだんなんていうんですかね、決まりきったことをする作業になっていくんですね。下流っていうのは、上流工程っていうのは決まりきったことじゃなくって、うんうん、考えて作り出す部分の手間がかかる部分なんですよ。だから特殊能力が必要だったりとか経験とか専門性が必要なんですけど、下流工程になると一応マニュアルがあればどなたでもできますよっていう部分に関してはオフショア、ニアショアに任せて、うん、っていう形の意味で使われている言葉ですね。
おお、慶太郎さんよろしいでしょうか。
はい、大丈夫です。大丈夫です。システム作るときってどういうシステムが欲しいかって話をお客さんと詰めていくと思うんですけれども、まあ うん、そこがいわゆる上流工程といって、日本人の要するにそこって業界のことを知ってなきゃいけなかったりとか、うん、もっと言うと日本の召喚集を知らないとなかなかうまくシステムを作れない、設計できないところだと思うんですけれども、うん、それがこうプログラムを実際コーディングする レベルにまで下がっていくと、うん、まあ、誰でもできるというか、
なるほど、
プログラム言語を知ってればできる、そういうところを中国ですとかインドの人件費の安いところに委託するっていうのが流れとしてあったんですよね、はいはい、僕がいた頃
当時ってことですね。
これあのユウさん、今この2012年もあることなんですか、このオフショア開発っていうのは。
どうだろう、僕前いた会社では開発自体オフショアもあったんだけど、うん、あの事務全部オフショアだった。
違う国に、
はあ、お
え
めんどくせえよ、結婚したっつうのにさ、中国人に対して説明すんだからね。
それ何、人民元とかで払われるんですか。
違う、それはちゃんと日本語ができる人がちゃんと人事とかの手続きをしてくれるんだけど、でも微妙なニュアンスとか伝わんなくって、もうイライラすんのよ。そうだね、
うん、
そうだからね、今でもあるっちゃあると思うよ。
慶太郎さんが言った、まあ、何年ぐらい前ですか、うん、6年ほど前か、
う
ん、
そうですね、
年で言うと2005年から2007年ぐらいですか、
まあ、
そのあたりが割とそのオフショア開発が、まあ、流行りというか、
うん、まあ、まあ以前からもあったとは思うんですけれども、うん、いわゆるそういうのが一般的に使用、共通言語、共通のプログラム言語が扱えれば海外でもできるだろうっていう理屈でなったんですけれども、今言ったみたいにやっぱりやり取りで微妙 な常識の違い、例えば開発の工程がすごく切羽詰まってる時って、
うん、
日本人ってもう納期を間に合わすために徹夜普通にするじゃないですか、
うん、まあ、それがいいか悪いかは別としてね、
別にしてね、うん、ただそのオフショアで頼んでる中国の委託先が平気で休み取ったりだとか、
うんうんうんうん、
そういったので結局日本のスケジュールの工程に合わないとか、あとはコーディングも中身は大雑把とか、
うんうんうん、
まあ一般的な話ですよ、
うんうんうん、
全てがそうとは言わないですけれども、うんうんうん、まあ、そういったところでなかなかうまくいかないねっていうところで、やっぱり日本の委託先がいいんじゃないかっていう流れに今なってるんじゃないかなという想像したんです、うんうんうん、あの話を聞いて、
うんうんうん、
はい、
なるほど、
まあでも多くくくっちゃえば製造業なんかはね、かなりそういう海外展開、海外工場を作ったりとか、うん、まあ、そういうのが出てきてる、ね、まあ、それの、プログラマー版というかシステム版みたいな、
まあそうですよね、う
ん、実際に価格破壊が起こってくると、うん、どんな業界の人もこうやってあの拒否反応を僕自身も起こしてしまったように、うんうん、起こすと思うんですけど、
うんうん、
もしかしたら時代の流れだから、なんか自分なりに工夫して新たなビジネスモデルを作んなきゃいけないんだろうなっていうきっかけだと思わないといけないのかもしれないですね、
う
ん、
そう、これはありますね、
実際これは、うん、不満も訴えたけど、うん、やっぱこれで危機意識を持ってなんか新しいこと考えていかないとダメなんだなって。
そうなんです、結局だからここで、まあ、昔例えばその人月が分かんないですけど100万とか200万だったから、うん、そこに戻せとかっていう話をしてるのはちょっと意味が違うと思うんですよね。
そう、
うん、
なるほど、
値段をただ上げろとか戻せ、うん、戻せっていうのが一番多分間違ったストーリーの進め方なのかなと思って。
ですよね、音楽業界とか、うんうんうん、
それはちょっとまたね別の回でやりたいっすよね、
うん、超やりたい、
超やりたいっすよね、
あれはちょっとね音楽以上に根強いところがありますんでね、はい、
そうですね、
うん、ぜひもっと
というわけで、じゃあはい、うん、そんな感じでよろしいでしょうか、うん、そろそろ、
まあ、10回目なんでね、かなり今までの9回分に比べればあのかなり言いたいこと言った感がありますからね、
言った感が
気持ちいいね、
はい、
ただコマシーさんはすごい冷や汗をかきながらアンカーマンやってるんだろうなっていうのだけは伝わってきたんで、
あの、まあ、聞いてる皆さんはご存じないかとは思いますけど、うん、この今収録してる何時間前また収録するってなったの、
うん、2時間ぐらい前
だよ、2時間ぐらい前
に急に決まって、
うん、急に決まって、
う
ん、
そう
僕結構な丸腰状態で今臨んでますから
そう僕も大慌てで、はい、あの匿名希望さんに紹介の許可をいただいたりとかね、
は
い、ラジオの AD みたいなことをやりながら
間に合ってよかったです。
さらに冷や汗かくことをもう一つ、
はい、
カズさんがやってくださったようにですね、カスタマーレビューを書き換えることができるようになっております、よろしかったらですね、ぜひとも
さらに評価下がると思うけどね、
そうだね、
はい、こんな感じです、
はいはいはい、じゃあそんな書き直した皆様からのメールを募集しておりますメールアドレスはsaredo@narabaz.com saredo@narabazu.com です。また番組ホームページでメールフォームをご用意しております。番組ホームページのアドレスはならばず .com narabazu.com となっております。番組へのご意見、ご感想、こんな話題を取り上げてほしいなど、お便りをお待ちしております。というわけで、第10回リンゴは踊るされどならばつをお届けいたしました。お送りしましたのはコマシーと
ヨヨと
ケイタロウと
トマトヤでした。
それでは皆さん、
さようなら。
リンゴは踊るされどならばず。